おはようございます。高原剛一郎です。私は先日小学5年の娘と散歩に出ました。駅前のスーパーに行くと買い物客でごった返していました。ちょうど帰宅ラッシュの時間で、駅に電車が到着するたびにたくさんの人が降りてきました。その時娘が言いました。お父さん、あのおばあさん見て。目をやると一人のおばあさんが駅の構内にうずくまってるんです。すぐに駆け寄って、おばあさん、大丈夫ですかと聞くと、はい、今車呼びましたから、大丈夫ですと言いました。それから10分ほどして元に戻ってみると、まだおばあさんがうつくまってるんです。おばあさん、車遅いですね。救急車呼びましょうか。いいえ、車を呼んでるんで大丈夫です。私は待ってますから大丈夫ですとおっしゃいました。まあ、それでも心配でじーっと、様子を見てたんですが、娘がこう言いました。お父さん、こんなにたくさんの人が歩いてるのに、なんで誰もおばあさんに声かけないの？どうしておばあさんのことを心配して立ち止まったり近づいていかないの？私が答えに困ってると、さらにこう言いました。誰にも心配してもらえない人って寂しい人ですよねって。私もそう思います。時々、神なんかいないという方がいらっしゃいますね。では、神がいないとはどういうことでしょう。一言で言うと、この宇宙の中にも、宇宙の外にも、人間を気にかける存在がどこにもいないという世界観です。あなたが泣こうが、わめこうが、苦しもうが、悩もうが、あなたのことを心にかけ、心配し、顧みるような存在は一切ないという考えです。神がいないとはそういう世界観です。そして私はこんな恐ろしい考えを受け入れることはできません。それは自分自身を立っておれないほどしんどいのに、誰からも関心を払ってもらえないおばあさんのようにみなすことであるからです。しかし神はおられるのです。あなたをお作りになった神は、あなたに最大の関心を持っておられる方です。あなたが泣くときには共に泣き、あなたが心配でどうにかなりそうなときには、私に委ねよと囁き、あなたが誤解されて途方に暮れているときには、あなたにそっと寄り添い、あなたを支える神です。そして神様は、あなたに対してどこまでも変わらない愛で接する方であることを示すために、とうとう人となってこの世界に来てくださいました。その方こそはイエス・キリストです。キリストはあなたのために人となって人に寄り添う神です。私はずっと昔にある戦争映画を見ました。白い崖がなんとかかんとかというですね、タイトルで正確なところは忘れてしまいましたが、でもそのラストシーンは鮮明に覚えてるんです。主人公は空軍パイロットで戦闘機に乗ってるんですが、敵の攻撃によって機体がボロボロです。一刻も早く着陸しなければ危険な状態なんです。ところが下の方に降りていくと集中砲火の的になるんですね。しかし飛び続けてると燃料がなくなってしまう。降りることもできないし、飛び続けることもできないという中で、主人公は最高のヒロイズムを発揮します。粉々に割れた操縦席の窓から眼下の白い崖にペッと唾を吐く。そしてそのまま真っ白の絶壁に向かって激突するんです。その瞬間に映画がバーンと終わる。一体何を言いたいのかとその時は思ったんですが、今にして思ったら、神なんかないという人生観を描いてるんだと思うんです。人生というのは、絶体絶命の死という絶壁に向かって突っ込んでいく操縦不能の飛行機みたいなもんなんだと。そして、絶壁に激突したとて、絶壁そのものは、何の影響も受けません。山はそのままそこにあるんです。そして山は激突した瞬間はその衝突の音をこだますけれども、それが済むと何事もなかったかのようにそこにあり続けるだけです。 そして山は決して泣いたりしません。一人の人間が死んでも無関心です。それと同じように人は死んでも苦しんでも宇宙の中にそんなことに何の興味も示すそういう存在はいてないんだ。人間を心配するものなんかないんだ。だったら人は唾でもペッと吐いて死なってなんぼのもんじゃいと強がりを言いながら向かっていったらいいじゃないか。という人生観です。これをニヒリズムって言うんですね。しかし、現実は決してそんなに甘いもんではないと思うんです。ある時、肉親をなくして打ちのめされている二人の姉妹に対してイエス・キリストが近づき、このようにおっしゃいました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きます。人は死んで終わりではない。もしキリストを救い主として信じるなら、その人は肉体的に死んでも魂は天国に行き、またその朽ちていく肉体もやがて朽ちない体で蘇らせていただくことができるんだと断言なさったんですね。死の瞬間について多くの著作を残した精神科医にキュブラ・ロスという方がいます。彼女のドクターとしての原点はどこですかって問われた時に、彼女はマイダネックの強制収容所であると答えています。この収容所はナチス・ヒトラーによって作られたユダヤ人絶滅のための収容所です。彼女はそこに戦後2年目にボランティアの看護師として入りました。かつて30万人以上のユダヤ人たちがここで無残な殺され方をしたのです。収容所の中には引き込み線があって、そこにはたくさんの貨物列車が打ち捨てられていました。彼女がその中をひょいと覗くと、ゾッとするものが満載されていました。毛布の生地にするための女性の髪の毛の山、メガネの山、宝石の山、結婚指輪の山、義手義足の山、子供服の山、赤ん坊の靴の山。うんざりして、貨車から降りると突然身震いが起こりました。なんとあたり一面にガス室から漏れてくる刺繍が漂っていたってんですね。ところが彼女をそれ以上にもっともっと驚かせたもの、もっと彼女に息を飲むような思いをさせたものがあったんです。それは収容所のベッドです。その5段の回顧棚のようなベッドがずらーっと並んでるんですが、そのベッドが据え付けられている壁を見ると、収容されていた人たちの描いた絵が目に飛び込んできた。一体何が描いてあったんでしょう。おびただしい数の蝶々なんですね。一匹二匹じゃない。どの壁にも、どの収容所にも、申し合わせたみたいに蝶々の絵でいっぱいなんです。建物の内部というのは、蝶々だらけだって言うんですね。一体なぜなんでしょう。いよいよ死というものが現実のものとなって迫ってきたとき、悔しい人生の中で、絶望的な状況の中で人々が思い描いたのは、たとえ死んでも蝶になって生まれ変わりたい、生きたいという復活の希望だったというんです。あの絵は蝶に託された復活のイメージだったのではないかって言うんですね。蝶々っていうのは、サナギという醜い棺桶のような時期を超えると、殻を突き破って、美しい姿に変わり、天高く舞い上がって、そして羽ばたいていきますね。人生の終わりはそのようでありたい。たとえこの肉体が棺桶のようになって朽ちていったとしても、最後は新しい体で蘇って甘がけりたいって言うんです。一体どのようにしてそんなことが可能になるんでしょう。キリストはおっしゃったのです。私が蘇りであり、命なのです。私を信じる者は死んでも生きるのです。蘇るのです。と。どうぞこのキリストにご自分を託し、 死に対する完璧な解決を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。